今村です。
カズです。
ラジオ語るポッドキャスト始めます。
はい、
はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、2023年になりましてですね、明けましておめでとうございます。
どうも本年もよろしくお願いいたします。本年
よろしくお願いいたします。今日はすみません、僕と角川さん、僕とカズさん、角川さんちょっとお休みで、はい、お二人でということになりますけれども、いやー、新年ですね。
新年
もう1週間以上経つので、
うん、
あんまりもうね、明けましておめでとうございますという感じでもで、ね、ないじゃないですけど、うんうん、なかなかラジオもね、いろいろありましたね。僕らで言うのは30日にね、
そうですね、
マイベスト、
はい、
ラジオ2022を振り返って、うん、結構ね、年末いろいろ特別番組というか、うん、日展もね、お休みでしたし、
そう、
日立はさすがにね、
うん、
25が最後でしたかね、
はい、
いろんな番組がありましたけど、マイベストラジオも話しちゃった後でしたけど、
はい、
年末のアフターシックスジャンクションアトロクは、島尾さんの出番が多かったですよね。でも島尾さんが最高すぎて、ちょっと差し替えようかなと後で思ったぐらいだったんですけど、
やっぱこう晴れにふさわしい方かもしれない。
いや、素晴らしいですよね。本当に、
うん、
一個が豪徳寺散歩って島尾さんの地元である豪徳寺に歌丸さんが行って、うん、そこから中継をして、うん、でうなぎさんがスタジオで待ってるみたいなやつでしたけど、はいはい、めちゃくちゃ豪徳寺行きたくなりましたね。家族豪徳寺行ったことあります？
僕はもともと小田急線じゃないですか。小田急線ってこう、
はいはいはいはい、
新宿からだんだんこう末広になって、
はいはいはいはい、西側に、はい、
その開くあんま開きやすくないとこに京王線の方に住んでたん
で、はいはいはいはい、そうですよね。
終点結構下北とか豪徳寺とか共同とか、
はいはいはいはい、
あの辺よく行ってましたね。
あ、そうですか。じゃあ結構あれですか、はい、話してるこう景色結構思い浮かぶ感じ。
ピンポイントでお店行っちゃうんで、まあ、
あ、そうかそうかそうか、
ぼちぼちって感じですけど、はいはいはい、うん、でもまあなんですかね、全く知らないってわけじゃない。
はいはいはいはい、
そんな感じですかね。
ね、なんか本当に僕降りたことない。
あ、そうですか。
はい、
もうなんか高くさん小田急線全部マスターしてるような勝手な、もう小田急線沿いのなんかいいお店全部巡ってますみたいな。
いやいや、本当に全然そうでもなくて。
あ、そうですか。
はい、下北ぐらいなという。
ああ、はい、そうなんです。下北のイメージが強いからか。
そうですね。なので本当に全く行ったことなくて、聞いててすごく、だからちょっと今度3人で、
ああ、
その聖地巡りじゃないですけど、
はいはいはい
はい、島尾さんたちが行ってたお店を巡ってフィールドで、ね、録音してみたいなと思ったりしたんですけど、ね、行ってたお店で古着屋グールドっていう古着屋さんをね、うん、紹介して店長さんも出て、なんか本当に来るんだみたいな感じでしたけど、ね、感じもすごい良かったですけど、そのグールドのインスタとかフォローしたんですけど、
あ、はい、
いやすごい良さげな古着屋で、ここはちょっと行ってみたいなと。
ちょっと僕もあダメかな、時間があれかな、見てみたくなっちゃって。
そう、 GOULD でグールド、
GOULD
ULD。 このお店自体はなんか多分あれ下北に確かあったって言ってたかな。で豪徳寺の方に移って、豪徳寺に古着屋さんがないから、
うんうんうん、
移ったらそのグールドの影響でいくつか最近古着屋が増えてるっていうような話を、島さんしてましたけど、確かにすごいおしゃれで、ここはちょっと普通に行ってみたいなっていう。
確かにこうインスタン出てるいわゆる服とかは古着っぽいですけど、はい、そのなんか写し方っていうか内装は、は
い、すごいセンスありますよね。
ありますね。かっこいい。
ここは行ってみたいなと聞きながらすごい思ったのと、あといろいろこうメールが豪徳寺情報、はい、いろんなリスナーから送られてきてて、
はいはい、
キラキラ星さんからも来てたんですけど、うん、キラキラ星さんだっけな、いとこが住んでたんだっけな、 なんかで、ね、なんか豪徳寺おすすめあるみたいなこと聞いたら、はい、なんか招き猫以外ないみたいな感じで、
そうですね、
そうですね、
招き猫はもう本当有名なんで、
そうですよね、はい、でなんかあのなので教えてくださいみたいな感じのニュースでしたけど、その唯一結構よく名前が出てたのがあのオールドネパール東京という あのカレー屋さん、まあ、ネパール料理のお店で、ここも見てみたらすごく良さそうで、うんうん、だから行ってその古着屋行きつつ、最終的にはオールドネパール東京であの食べるっていうような豪徳寺ツアーすごいね。
できてますね。
そうしたくなって、そうであとなんか豪徳寺あのお寺豪徳寺っていうお寺自体もね、はい、なんかすごい、うん、あの大きいお寺があるみたいで、でもそのこんな大きいんだみたいな感じでね言ってましたけど、結構僕寺社仏閣も好きなので、
うん、
行ってみたいですね。
まあそれこそ何て言ったらいいんですかね。あのちょっとここの始まる前に話しましたけど、
はいはいはい、
なんか自分が地方から出てきた東京のイメージを覆してくれるとか、
あそうですか、
なんか
へー
ローカルって感じ、あいうダメかな、
ゴートくん、いやいや全然できてます、
なんかそういう意味でもなんか、うんうんうんうん、あ住んでみたいなとかって思うような
、うんうんうんうん、うん、
実際僕友人が住んでたんで、あそれで行ってたんだ、そうそう、
あそうかそうそう、でもそうですよね、
はい、
そちょっと そうじゃないと
そうそうそう、
そのなかなか豪徳寺行こうってそんなならない、
そうそうそう、
感じはありますもんね。
で僕当時あのバイク乗ってたんで駅じゃなくてあの
あそうかそうかそうか、なるほど、
はい、神奈川からこう入って行ってたようなそんな感じで行ったんで、
あそうなんですね、
うん、余計なんか豪徳寺そういった意味ではなんか路地から入ってって結構なんか入り組んでるんですよ、
あそうかそうか、確かにそうかもしれないですね、こう世田谷のここら辺はいつも多いみたいなイメージですよね、
そうそうそう、だからこういろんなうねうねしながら行って、だからこういうところにこんな店あるんだとか、あこんな家建ってんだろう、建ってんだとか見ながら行って、
いいですね、いやなんかね、世田谷線もすごい可愛らしいですしね。
そうそうそう。
うん。行ってみたいな。
世田谷線もいいんですよね。
ね、いいですよね、情緒あって。うん。さっきね、あの、始める前に、この東京のローカリズムみたいなね、東京の地域性みたいな話をちょっと、収録する前に話してたんですけど、そういうのが色濃く見える街っていう感じね、すごいしますもんね。面白そうですね。ちょっと行ってみたいなと思いますけど、
うん、
そうで、あともう一つ島尾さんの放送があって、
はい
はい、30日に島尾ザアワーっていう、
うんうん、
島尾さんが一人で裏送りであのレコード大賞が、
はい、
あの TBS はあったんで、うんうん、地方局でしかやらなかったんですけど、
うんうん、
島尾さんが一人で FM 風の番組やるっていうのがあったんですよ。
ちょっと聞いてないんですけど、もう、ね、今のでもうなんか想像がちょっと
そうできますよね。であのなんかね、もともとラジコだけっぽかったのが、Spotify にも上がっ、Spotify ポッドキャストにも上がったんで、ポッドキャストでぜひ聞いてもらいたいんですけど、はい、もともとそのオリーブでデビューした。まあ、オリーブで言うじゃないのか。まあ、オリーブ少女だった島尾さんが、
はい、
そのままおしゃれ路線に突き進んでて、
う
ん、FM でラジオやったらっていう設定でやってるラジオなんですよ。すっごい、本当になんていうんですかね。この島尾さんが思う FM ラジオみたいなイメージでやってて、すごい音楽とかもおしゃれなんですけど。
じゃあ喋りもちょっといつもと違うかな。
違うんですよ。特に最初のところが、
うん、
そのなんか変な片言っていうか、
うん、
英語をめっちゃ混ぜてやるみたいな感じじゃない、
うんうんうん、
でもそうそうそうそう FM の、
あ FM のね、ちょっとおしゃれ感っていうか、
そうそうそう、これこれみたいな、すっごい上手で、なんかちょっと淡々と、皆さんこんばんは、島尾真帆ですみたいな、こういうテンションで、年末年始いかがお過ごしですかみたいな感じのテンションでやってるのがすっごい上手で、で聞いたらその島尾さんももともとずっと AM 聞いてたのが、 っぱちょっとおしゃれになりたいってなって、中2ぐらいから J-Wave も聞き出してみたいな。
へ
ぇ。その頃の J-Wave のイメージでやってるっぽかったんですけど、いやもうめちゃくちゃ上手で。
あ、そうですか。
はい。あ、こういうのもできるのが芸達者だなと思って。すっごい面白くて、思い出の曲、
うん、
その頃聴いてた思い出の曲みたいな感じで、で、J-Wave のあの、TOKIO TOP 100だったり、あの、クレスペプラさんがやってる長寿番組ありますけど、うん、あのホームページで、基本なんかすっごい遡ってランキング見れるらしくて、
うん、そうなんですね。
それ見ていろいろ思い出して選曲しましたみたいな感じで。
そんな下地
なんか、そうなんです、そうなんです。で、その中で、島野さんがサマースクールに参加してたっていう話があって、
うん、
その、中1、中2、高1かな、
うん、
?3 回、夏休みに1ヶ月、あのイギリスのカンタベリーに、はい。毎年1ヶ月、その、イギリスに行って、まあ、短期留学みたいな感じで、
うん、
あの、やったらしいんですけど、それがすっごい楽しかったっていう話をされてて、うん、で、その、当時やっぱり、まあ、もう思春期ど真ん中で、
うん、
で、その、男性と、まあ、男の子と、その、交流をするのが、こう、なんか、なかなかこう、距離感が難しい年頃じゃないですか。でも外国だとすぐにハグするし、
うん、
まあほべたりチューとか、
うん、
そうコミュニケーションとしてするのがものすごい新鮮で、うん、でなおかつなんていうかもうしたくてしょうがなくて、
はい、
もうすごい楽しくてみたいな、うんうんうん、パーティーとかあってて、そういう時になんかイスラエル人のなんかすごい好きな子がいて、その子とそういう風なスキンシップ取るのがすごいもうたまらなかったみたいな話をしてて、なんかすごいね、
はい、
いい思い出話でしたし、まあ、そこら辺からややちょっとその FM 番組っていう体がだんだん崩れ出すんですけど、
ちょっとおじさんっぽい部分が出て
なんかいつもの
さん
そうそうそうそう年明けに年末振り返るみたいなので、島尾さん、
うん、
後6出てきて、あの、その時の話も玉さんもしてたんですけど、玉さんも玉さんで、中高男子校で、
うんうんうん、
そういうことに対してすごく悶々としてたけど、そうだよねって、あの、女の女子も女子でそうだよね、みたいな、そうそうそうなんだよ、みたいな話してて、なんかそういうのもすごい微笑ましくてよかったな、っていう、うん。すごいね、これ島尾、まあ、島尾ジアワーでしたけど、島尾ジアワーはね、本当、あの、最高だったんで、ぜひね、聞いていただきたいなと思います。
いや、普段からね、面白いですけど、その FM を模したっていうか、はい、それはちょっと聞いてみたいですね。それ
はいや、本当。
そう、ね、たくさんがこう、それっぽく聞こえたっていうのが。
はい。
うん。
もう、めちゃくちゃ上手でしたね。びっくりしました。なんか橋本さんと今度ちょっとなんていうんですかイベントみたいなやるらしくて、で橋ピートみたいな、あでも番組で今橋系と言われてますね、
うん、
橋系でなんか多分系が何の系だったかが思い出せなかったらしいんですよ、
うん、
まあ牽引者の系なんですけど、はいはい、橋系金って言ったんですよねボロッとでその特にそこはあれ知らずに進んでたんですけど、K がな、カデマンとか昔よく言われてたから、多分あの橋系の K って金だっけなんて思ったっぽくて、はい、それはちょっと漏れちゃって、金って言ったのがすごい、僕はツボでしたね。今、金って言ったなみたいな、そういうところも含めてね。
いいですね。うん、
楽しかったですね。うんカズさんは年末年始聞いてて、
そうですね、僕は、あの、1月2日、アトロク、
はい、
日曜日からスタートしていただいたっていうか、
ありが
た
い
というか、
あの、ねえ、本当ですよね。
すごいなと思いながら。
土日休みだけだっていうね。
普通すごいですよね。結構でもスタートエンジン全開で。
いや、本当に。もうね、栄養夢特集。
そうそうそう。オープニングからも聞けたんですけど、
はい。
なんか、なんかあの初めて聞く人もいるからっていうところで入って、
はいはいはい
うん、 あ、改めてアトロックの説明聞いて、あ、
そうですね、
番組だったな
と、うんうんうん、
でもやっぱあの風戸さん、
はいはい、風戸さん、はい、
風戸さんすごいなっていうちょっと話で聞かせてもらいたいんですけど、その時になんか説明する時になんか歌丸さん自分自身の、まあ、ラップやってますみたいな、
はい、
言う声優方法とか言ってる
人、はいはいはい、
感じの時に、まあ、ライムスターの説明で今年で30何年目だっけって言った瞬間に、
はい、
風戸さんがあ33年目ですとかってちゃんとフォローができるっていう
すごいですね、
すごいなと思った、うん、このアシスタントっていうか、
うん、
その辺もちゃんと、まあ、勉強されてるだけじゃなくていつでも言える準備ができてるっていう、
はいはい、
なんか新年早々なんか当たり前のようにさーっとこうやり取りだったんですけど、うん、ああなんか、うん、今年もすごいなっていう
素晴らしいですね、
うん、出してもらったのと、あと僕あの1月1日前コロナ前あの自分の趣味があのランニングなんですけど、
はいはいはい、
っていうか1月1日、はい、なんかリズムを崩さないために家の近くにある公園であのマラソン大会やってるんですよ。
え、そうなんですか。
新春マラソンみたいな。
へ
え。それに2、3年ぶりぐらい、まあ、コロナの影響があったので、
はいはい、
久しぶりに参加をして、午前中、結構早朝でやるので、午前中行って、まあ、車で行って帰る時だったんですけど、まあ、ラジオつけたら、はいはいはい、新春駅伝やったんですよ。
はいはいはい。あの、ニューイヤー。
ニューイヤーの。
はいはいはい。
はい、やって、で、ラジオで駅伝聞くって初めてだったんですけど。
ああ、確かにないですね。
でそこの、なんすかね、お名前わかんないですけど、実況の方が、
はい。
僕すごい正月早々走って疲れててちょっと眠いなとかと思って、
あ、そうですよね、うんうん、
まあ上手っていうかその映像が浮かんでくる感じの実況で、
TBS ってことです
か、ね、TBS です、
そうですよね、
はい、
へえ、すごい、
あ、これか、
どうだったんだろう、
最近やっぱこのアトロックきっかけでスポーツ実況のことも、はい、なんかこうちょっと深く考えるとか知ることができたので、
うんうん、そうですよね。
なんですかね、抜きつ抜かれつとか、なんか、うんうんうん、淡々とその実業団の紹介をされつつ、なんか状況が変化あったらいきなりこうテンションマックスでガーって言って、
はいはいはいはい。
まあ、何が抜きましたとか、それが結構絶妙
な。あの土井さんだったみたいですね。
あ、
土井敏行さん、はい、今調べたら。
なるほど。
さすがですね。
まあ、はい、それでなんかより腑に落ちました。
そうですね。あの、クマスの、あの、まあ、あの、風戸さんも、あの、土井さんに習ったような話、確かしてましたよね。なんかあの、結構、アトロ君も野球の、
うんうんうん。
特集するときに土井さんがナレーションというか、あの、選手の紹介をね、してくれたりしますけど、さすがですね。
なんか、全体のその、そもそも初めて聞く人は大丈夫なのに、なんか駅伝の、こう、うんうんうん、なんですかね、構造っていうか、
はいはい、流れというか、
なんかこう、うん、パッと説明しつつ、今起こってる状況っていうのを、まあ、またその緩急入れながら説明されるところが、なんか本当疲れが吹っ飛ぶっていうか、さらに、まあ、ここからつながりなんですけど、
いい
ですね、
はい、
これ、帰ってみたいなと思って、
はいはいはい、
したら、あの、それこそ、あの、聞き覚えのある実況が、
はいはいはいはい、
ああ、また我らがっていう、まあ、
いいですね。
はい、ラジオ聞く前に、あの声聞けたって感じ、
うんうん、あ、なるほどなるほど、そうかそうかそうか、
うん、でもあれもなんか僕の中でびっくりしたのがラジオの中で、まあ年末年始どうだったんですかって田丸さんが、
はい、
あの質問したら、あの加藤さんが前入りしてましてって言ってて、
言ってましたね、はいはいはい、はい、
よく聞いたら29日からって言ってて、
ねえ、
ほら前って、ね、自分のイメージだったら前日っていう、
はいはい、
んですけど、まあ、3日ぐらい前から入って、
ね、
あそこまで準備してんだろ
う、うん
うん、
なんかね、下見というか一回、はい、あの走ってみてとかやるって言ってましたもんね、うん、前もね、確かに本当大変ですよね、
うん、まあ、あのそのラジオからのテレビを聞いて僕はその日さらになんかモチベーション上がって、
ああ、
ま、走っちゃったって
、えやりすぎ、大丈夫ですか、
いやだからやっぱラジオとテレその実況の力
すごいな、
すごいなっていう、
なるほどなるほど、
モチベーション上げさせてもらったし、その2日目に聞いた時にその裏話というか、 カートさんのそのなんか勉強熱心なとことお参りしてそこまで準備してあれがあったんだって聞いてまた2日目も走っちゃうっていう筋肉痛をしながら
すごいな、
はい、僕の生活のモチベーションになってるな
って思ってるんですけど角川さんラジオの影響ですぐ物を買い金沢を走ると
僕はもうね踊らされてますって
すごい、素晴らしいですね。
いやでもいいそういう意味では新年って
まだ、
健康的な、ラジオで迎えさせてもらいました。
いやいいですね。
上のお話なんですけど
このね夢特集も
夢、
ね、その足立さんがね夢になかなか出てこないっていうのでうなえさんとかね
よく出てくる
話で言った時に歌丸さんが、お前ら夢を諦めんなよって言ってたのがすごかったですよね。あ、そういう使い方できるんだ。
ね、
夢で片津さんを見ることを諦めるなっていう。お前ら夢を諦めんなよっていうのがすごい良かったですね。
でもあの、ね、駅伝の夢って言ってましたね、
片津さん。ちょっと寝坊するというか、
そう
そういう感じのね、夢でしたよね。確かに寝坊の夢は辛いよな。
よっぽどプレッシャー感じられてんじゃないかな。
ねえ、すごいですよね。
ね、年末年始がそこまでこう皆さんのために夢まで苦しいの。
本当に夢まで栄養夢です、
ね。
そう、あと実はですね、久しぶりにちょっとあのメッセージが。届きまして、
あれあれ、
はい、ラジオネーム NSTRD さんからですね、
はい、
あの久しぶりにメールしますということで、あのメッセージをいただいておりまして、はい、ちょっとご紹介をしたいと思うんですけれども、ラジオ方のポッドキャストの皆様、今年もよろしくお願いします。
あ、お願いいたします。
1月3日のアトロックビヨンドザカルチャー、フラッシュライト特集には思わぬ発見がありました。
はい。
スマホの明かりは決してフラッシュライトではないこと。そしてフラッシュライトは一般人が持てる唯一合法な発射物であるという言葉に私は妙に納得してしまいました。アトロクの特集は思いもしなかった事柄について意外な発見があるところが面白さだと思っているのですが、たとえ自分が普段通り過ぎていることでも、多田さんのような強い興味のある人が熱心に話すと面白いと感じられることに気がついた、とてもアトロクらしい特集だったと思います。それではということでメッセージをいただきまして、NSTRD さんありがとうございます、
は
い。
ありがとうございます。
これ2013年は明るく照らすライト特集っていう、多田投資さんといういつも映画の紹介をしてくださるね、あの方ですけれども、いわゆるこう、持ち歩くライトですね。
はいはい。
照明の、まあ、特集だったんですけど、母さんこれ聞かれました？
僕にこれ聞いてないんですよ。
あ、ですか。僕もこれ、なんか、正月いろいろ面白い特集がたくさんある中で、なんか、まあ、正直、なんじゃこれって思ったんですけど、そうそう、月曜が栄養夢で、水曜がお酒だったじゃないですか。
あ、そうですね、おなじみっていうか。
そうですね。その間に挟まれて、明るく照らすライト特集って、なんじゃこれって思ったんですけど、聞いてみたら、確かにすごい、さっき NHK アルさん書いてたと言ってくれてた通り、なんか全然その自分が普段注目してないところにまさにこうスポットライトを当てる特集で、今ってスマホで照明つくからついついそれでやってしまいがちですけど、まさにその震災とかがあって停電しちゃったってなった時にスマホの電源をそれで消費するのって結構死活問題で、ライトは別にあった方が絶対いいっていう話をまずしてたんですよね。で、それ本当その通りだなと。まさにその、スマホでできることが多すぎるから。
そうですね。
それをライトで消耗しちゃうのって本当に。
確かに。
ね、っていうのと、やっぱ、どうしてもその好きだから解像度高すぎ新作になりがちらしくて、テレビで、SP のドラマがあった時に、
はいはい。
SP がこう暗くなっちゃったとこで、要人をどうぞって案内するときに、スマホでライトつけてたらしいんですよ。
はいはいはい。
で、SP は絶対そんなことしないっつって。連絡手段であるスマホでね、そんな、そういう緊急事態でそれを消耗するような、私たち絶対持ってるってライトを。そういう気づき方もあるんですね、みたいな感じで、歌村さんもそう言ってたんですけど、すごい防犯としても、 そのいろいろこう襲ってきた人に対して攻撃するような催涙スプレーとか、うん、そういう防犯グッズありますけど、うん、それを取られちゃったらどうするんだろうってすごく思うんですよ、寺田さん言ってて。確かに、さらに相手をこう有利にさせてしまうじゃないですか。
奪われたら。
そうですよね。
あ、なるほど。
そうですね。ライトって、ただ照らすだけだから、うん、別にそんななんていうか、
うん、
仮に奪われたとしても、
うん、
その、こっちに対しての危害あんまないと。
確かに、照らし返されるぐらいですね。
そうですね、はい。でも向こうからするとその暗がりとかで明るく照らされて顔が見えるっていうの嫌がら、
そういう風な部分では嫌
なんですよね、うん、で防犯グッズとしてもライトはすごく良くてって話をしてて、あ、そうかっていうね、あの本当にそう意外なね発見がすごくあるあの特集で、この NSTRD さんが言ってくれてるその思いもしなかったことからについて意外な発見があるところが面白さだっていう、ね、
このさ、その言葉がすごく刺さっちゃって、
あ、
そういうなんか意外なことが、
はい、
実はこんな見え方ができますとか
ねえ、
うん、
素晴らしいですよね、その、うん、今真骨頂というか、
うん、
そうだよなっていう、全然普段思ってなかったけどその通りだなって思わせてくれる、いい特、素晴らしい特集で、なかなかその普段ね注目するところじゃないし、
うん、
昔は、あの、懐中電灯的なものを持ち歩いてると、あの、警察職質受けた時に、あの、泥棒に疑われたらしいんですよね。
あ、確かに、あの、昔の絵本とかの泥棒のイメージ、
はい、
懐中電灯でなんか、
そうですよね。
あの、手拭いを鼻の、
そうです、そうです
。暗がりに、ね。そんな感じですよね。漫画とか絵本のイメージ、確かに。
やっぱ、あの、震災以降、
うんうん、
3.11 以降はそういうのをいつでも起こりうることだから持ち歩いてるんですっていう、あの説明で納得してもらいやすくなりましたねみたいな話もね、してた。あと、あの女性は洋服にポケットがないから、
はい、
その持ち歩きにくいから、それでなんかポケットなくても持ち歩けるようなライトの話をしてたんですけど、その女性は服ポケットなくてって言ったら、宇垣さんがむちゃくちゃカットインしてきて、
うん、
そう、許せないって言ってましたね。
あ、そこに。
すごい。
そこ、あ、ポケットがないことっていう。
そう、同じデザインで、男性用、女性用で、女性用だけポケットなかったり、確かにするんですよね。まあ、それを宇垣さんも元からすごく怒ってたらしくて、
うんうん、
すごい勢いで言ってましたね。そう、許せない。そんなにって思いながら。そうか、そんなになんでしょうね、でもね、女性からすると本当に、うん、あの荷物ね入れたい人からするとなかなか面倒ですもんね、バッグ持たなきゃいけないっていうなっちゃうから、うんかきさんがすごいこう変わった洋服をねいつも攻めてる感じで着てますけど、ポッケがあるっていうのも一つの判断基準なのかもしれないですね、
何かお仕事から入れたりとかもしたいのかもしれない、
そうですね、確かに確かに、
メモと
か、それこそね、あのマイク入れたりとかもあるでしょうしね、うん、あのですよね、そうで僕もこれ聞いてなくて、
はい、
この NSTRD さんがあのメッセージ来て、うん、あ、確かにそういうのあったなと思って聞いた感じだったんですよ、なので すごいいいきっかけをくださって、
ありがとうございます、
あの NSTRD さん本当にありがとうございますということと、あの皆さんぜひね、
うん、
こういった形で紹介させていただけますので、うん、メッセージ送っていただけましたら、うん、
いや本当
に、ね、嬉しいなと思います。
やっぱ我々もちょっと時間が忙しい時とかは、
はい、
なんとなくねおなじみの番組とか企画地なので、
はい、
ありがたいですね。
そうですね。あと日程はお正月休みだったんであれですね、年末に25日に総集編が、はい、ありましたね。あの、何でしたっけ、あの彼毎年連絡する、
あの、
何くんでしたっけ、ちょっとですね、あ、健一郎くん、はい、健一郎くんにね、あの電話をするコーナーは毎年恒例でありまして、だいぶ人生がこう変わってるというか、進んでいる報告をたくさん聞けましたね、今回はね。まさかの、もうすでにお子さんが生まれてらっしゃるっていう。 で結婚してお仕事もね大変そうですけど、帯広でしたっけ確かね、
はい、
うん、もうすでに生まれてることに対しての安住さんの驚きもねすごかったですけどなかなか
すごい話ですよね。でもこの
期間、いやー本当に一時期はね、あの必ずお母さんが一回電話に出てから変わるっていうね、うん、あれでしたけど、もう独立してね、うん、あのすもうなんていうんですか、直接本人にねつながるようになりましたけど、まあ確かにもう26歳7歳ぐらいなので、もう立派なね本当に家庭を持つ大人にっていうのですけど、僕はそんなにこの日天歴が長くないのであれなんですけど、ずっと聞いてる人からすると本当に中学生ぐらいからあれですもんね。
もう確か
小学生からでしたっけ、
なんか生徒児童会なんか、
ああそうそうそうそう、はいはいはいはい、
立候補してとか、だから小学校、あごめんなさい、なんかうろ覚えです、小学校だった気がします。
なんか今ねちょっとツイッターでまとめてくれた人がいて、はい、それ見たらそうですね、小5から、
小5だ、
はい、なさみたいですね。で目標が児童会の会長だっていうところから始まってという、小5だと10歳とかですよね、そうですよね、あの15年ぐらいやってるってことですよねすごいですね。
ちょっと抽象的っていうかなんか、
はい、
この話すごくいいなと思うのが、なんか、うん、最近ってこうなんか先が見えないこととか見通しが立たないことってこうやらないみたいな風潮があるじゃないですか。うん、これやってどういう結果になるんですかじゃないけど、それで意味がないんでやりませんみたいな、そういうことって多い中、ラジオっていうある意味ちょっとねこう企画をしっかり立っていかなきゃいけない、この企画ってゴールって多分ないと思う。
そうですね
番組が終わるのがゴールから、
はい、
なんかそこになんか僕すごく良さっていうか、なんか多分ラジオも企画がこうあってこの枠の中でしっかりやんなきゃっていうのは、最近より多分強いと思う。
そうですね、うん、
でもやっぱ一方でそのラジオの良さみたいなのが、
はい、
こういうなんかどうなるか分かんないけど、
行
ってみようみたいなそれがずっと続いてるのはすごく
いいですね。確かに、うん、いやおっしゃる通り、うん、まさに最初に話した豪徳寺散歩とか、
はいはい、
島おじアワーにもちょっとつながるようなところがある気がしますね
その辺のところになんか僕らも魅力を、
はいはい、
今した企画って楽しいんですけど、
はい、
こういうのが残って、テレビじゃもう本当やりにくい、
そうですね、
なんだろうなと思
いながら、結構そういう実験の場にねラジオがなってるというか、はい、それでラジオで結構ちょっとうまくいったやつがテレビになってるようなケースも ね、 ある気がしますし、そういうなんていうんですかね、まだこう固まりきってないものを、うんうん、あの見る楽しさみたいなのもね、はい、ラジオにあるんじゃないかなっていう気が、特になんか AM にあるような気がしますね。
そうかもしれ
ないですね。安住さん今、コロナ陽性中で、はい、あのですね、療養中で、
うん、
ザタイムもね休まれて、うん、ニュースキャスターも昨日いらっしゃらなかったですけど、うん、なんかねあの江藤さんも、
あそうみたいです
ね、はい、ザタイムもね大変ですし、あの日天今日もね、
うん、
ご不在で、
うん、
あのいつも赤荻さんが今日はね、代わりに務められると、うん、いうことで聞いてますけどね、ちょっと症状がどうなのかみたいな話は僕あんまり、
ね、なんか
しゃべられたのかわかんないんですけど、
うん、心配なのがもう本当多分年末まで激務だったと思うんで、
そうですね、レコーダーショーだって
体力が落ちてる時に、
うん、ね
なるとなんか心配だなとかって思います
、うんうん、本当にもう大黒柱という言葉では足りないぐらいだと思うので、うん、TBS にとって、うん、アミさんはねこうなんていうんですかね、体調が崩されてしまうと、大変は大変ですよね。まあ、とはいえ、休んではもらいたいので、しっかり、早く元気になって、まあ、ちょっと元気になってて、まあ、症状出てるのかどうかもね、あんまりよくわかんないんで、あれなんですけどね、うん、出てないといいですし、うん。
元気な姿とか、またこれを うまく料理して
ラジオで使
ってもらえると、
ね、はい、いや本当に本当に
それが楽しみに
本当ですね、
回復をお祈りしながら
そこも楽しみたいなと思います、ね、来週はされるのかな、普通に今の、そうですよね、あの用意しなきゃいけない期間って考えると来週には復帰されるのかなって気しますけどね、ちょっと心配になりつつも、うん、早く早期回復を祈るという感じですかね、はい、うん、僕らもね、自分もそうですし家族も含めてそういうのがかかったりもあったものを、まあ、一応ね乗り越えてここまでなんとか来れてるところではあるので、
はい、
アドレスの話をね来週はしたいなと思いますけれども ね、来週は門川さんも
そうですね、
なんかできるかな、うん、まあ年始で3人で揃ってっていうのは、
はい、
早めにやればと思いますし、ちょっと今日僕話せなかったんですけど、
はいはい、
お酒の特集がまたあった水曜日にね、日比さんのバリコさんとか来て、はい、あれも最高だったんで、ちょっとその話なんかも来週またしたいなと思いますね、はい、はい、じゃあ今年もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、では今週はこの辺で、
はい、
それではまた、はい。